はい、お読みいたします。主はアブラムに仰せられた。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て、私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。お祈りします。天の様、あなたが私たちを共にこの場に集めてくださったことをありがとうございます。これからの時を豊かに導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。皆さんが賛美の働きをされてですね、それで非常にこうレベルもこう上がってきたわけですけれども、この時にちょっと私の予想違いを感じるのですね。それはあの賛美の働きが起こってくるって言った時に、まあ、二通りで考えたんですね。まあ、一つは作詞作曲の働きが起こるということと、それから賛美チームがどんどんどん出てくるというこの二つのことですけど、カッとこう 見渡して、誰が来るんだなと、ね、まあ、そういう人が来るんだなとこう思ったんですね。で、歌の働きにおいてもね、こうずっとこう見渡してですね、じゃ あのそういう上手い人が来るんだなとこう思ったんですね。で、これがね、主役外れですよね。完全に間違えましたよね。具体的にですね、中から出てきたんですよ、皆さんがね。で、これは不思議なことです。例えば先日ギフスがですね、チェ・ドクシンさんという韓国人の有名なゴスペル歌手と一緒にやったんですね。なんか有名な方だそうですね。で、コラボのコンサートをやって、もちろん僕が中心なんですけども、そしたら、チェ・ドクシンさんがギフスに聞いたんですね。あなた方はどこで出会ってチームを作ったんですか。で、どういうふうに出会ってチームを作ったんですかって言ったんですね。で、ギフスは出会ったんじゃなくて、その辺にいた教会の暇な人たちだったわけですよねそして、カヨノさんがね、ギスを集めましたから、でカヨノさんが頼みやすいブラブラしてる人たちだったんです、ね、で、その時に、だから言ったんですよね、要するに教会にいた人たちで作りましたって言って驚いたんですよね。よくもこんな上手い人たちが一緒にいましたねってね。で、これは前にも言いましたけども、韓国の教会は大きくてね、力があって人がたくさんいますが、韓国の教会でありえないということだったわけですよね。でもですね、彼らは上手かったわけではないのですね。まあ、初期のメンバーに、マジキナ君というのがいましたけど、彼は音楽1ですからね。1ですね。そしてね、ギスと歌っているとよくわかるんですね。で、私は賛美をするとき、賛美チームも前に、寄せるんですね。それは何かというと、こちらがよくその、音符がわからないときに周りで歌ってもらうと、で、それに合わせようって、そういう魂胆なんですよね。ですね。だから小野島さんとかエルサイムさんなんかいてくれるとね、わかるわけですよね。わかるんだけど、エルサイムさんって自分で走っていっちゃうからあれなんとかしてもらわないとですね誰が引っ張ってるのか分からなくなっちゃうんですね。それですね、問題はギフスの時なんですよね。で、私が分かんないとね、ね、黙ってるわけでしょ。それ周りに合わせようとするとね、一緒に黙ってるんですよで、彼は歌えないんですよ。歌えない、ね、練習した歌は歌えますけどね。で、この時に、一つ感じるのはですね、どうしてそこから動いてきたかというとですね、主の導きが我々にあったからですよね。そして、賛美の働きにおいてもね、作詞作曲の働きにおいても、それに従ったでしょ。そうしましたらですね、皆さんね、主の力が働いてきたのですね。力が働いてきたのですね。大川先生はね、本当にギフスのことを、あるいは我々の賛美グループのことを非常に評価してくださいます。この間、大きな集会、600人の祖先掛けの集会をやったときに、ギフスをね、ゲストで招いていただいて、長教派のところで歌ったのですね。で、非常に評価されています。そして、日本の教会でも、あるいはいろんなところでも評価される、 皆さんもそうですよね。でどうしてかって、これはね、主の御心だったからですよね。それが開かれてきたのですね。そしてですね、主の御手の凄さはね、全能でしょ。で神様の計画っていうのはですね、我々の計画とちょっと違うのですよね。そしてですね、この賛美の働きでもね、今まで生きてるのは途中であって、これから大きくね、現れてくるっていうことをね、ちょっと感じるのですよね。そしてですね、その中でもね、今ロスに感謝と賛美とリバイバルキャンプに行きますけども、そこでスティーブさんという方のね、そのグループの方々のが来てくださって、そしてですね、私たちの曲を見てくれるわけですね。いろいろアドバイスをしてくださるわけですね。で、この方が実は素晴らしい方です。これはブラックゴスペルのトップの方で、スティービー・ワンダーのお友達なんですね。もうすぐ呼んでくるとかなんか言ってね、いまだに呼んできませんけど、そしてですね、オーディション番組を持っておられて、そして、司会をやっておられて、そして司会者の賞を取られた方ですよね。ですね、オーディション番組を2つ持っているそうですね。そしてですね、いつもスティーブさんと一緒に、我々の歌を評価してくださるのはプロデューサーとかですね、舞台監督とか、そういった類の特別な方々なんですね。で、面白いなと思ったのは、最初ですね、彼らは来た時に嫌々ながら来てたんですね。久保田君のね、推しですよね。推し。もう何とも言えない。だから久保田君とは気をつけておいてください。ね。ところがね、最近ちょっと違うんですね。何かっていうと、彼らも祈ってきて、それからね、意欲が違いますよね。はっきり。でね、我々を見ててね、何の得になるんだ。ね、我々は得になりますよ。だってあんな有名な方とね、トップの方と会うことができて、そして評価を受けることができるってね。で、何かね、主の何かを受けてるってことを感じます。そしてね、ちょっと感じるんですね。何を感じるのかというとね、今やってるでしょ。あれね、テレビも来てるんですね。だからね、テレビに知らないうちに出演してますよ、我々ね。そしてね、これね、オーディション番組なんです。で、その後ろにね、プロデューサーとかなんかがいっぱいいるんです。だから我々が今親しくなってる人は、そういう普通ではね、付き合えない人たちなんですね。で、私は、これはですね、これから起こる賛美の働きの、この、と大きな関係があるんではないかと。こういうふうに感じるんですね。で、どうぞ皆さんね、賛美に召されてる人はね、進んでいってください。ね、努力で打ち勝つってんじゃなくて、いいですか？もちろん努力はする必要はありますよ。皆さんね、神の技が起こりますよね。神の働きが起こります。そしてですね、私たちが、成功する秘訣は何かっていうと、神に聞き従うことです。ですね。で、私は才能がある人がね、成功するんだと思いました。だから才能のある人とない人がいるでしょ。だって皆さんだって才能のある人とない人がいるでしょ。もちろん才能だっていろいろあるから、ね、いろいろ寝るのが才能だとかね、結構ね、九州から東京に来る場合にね、東京で寝る才能が開花される人がいますよね。ね、だって大城さんなんてそうでしょ。大城さん寝てました。大分で寝てたんじゃん、起きてたような気がしますけどね。具体的にね。そして、やっぱり、羨ましいなと思うわけで、才能がある方はね、それで成功するわけだから、才能のない方は、それで成功できないでしょ。しかしね、それがポイントではないって分かってきましたよね。皆さんね、主に従うことですよね。で、ギフスの場合はね、主に従ったから、技が起こってきたでしょ。で、皆さんだってそうでしょ。主に従うとき、技が起こってくるわけですね。具体的にね。例えば、私の場合はですね、海外選挙をやってます。おそらく日本の牧師では、奥山実先生か私だと思います。いいですか？全部知らないから完全に間違ってるかもしれませんね。本当は5番目ぐらいなのかもしれませんけど、まあ今のところ見る限り1番か2番だと思いますよね。ね、間違ったらごめんなさい。ね、84、7カ国かな。 こう行ってるわけですね。行って要するにね、ご飯食べて帰ってくるわけじゃないのですよ、ね、あ、そう、今度はね、あのチェコで本が発行されます。あの予言の本がね、チェコ中に大々的に発行されることになったんですね。あの、まあ、感謝 したいというふうに思います。これもあの、予言の本がいろんな国の言葉に訳されるって予告の一つの成就が始まりましたよね。でその時にですね、私は外国ができない、それから37まで飛行機に乗ったことはない、で海外に行ったこともないと、興味もないと、そこは確実されたものだったんですね。しかし私は言われたんです、海外選挙ですって、ね、それで従いなさい。で従った時にちょっと笑えてくるのは分かるでしょ。だって徹底的な問題があるじゃないですか、ね、語学の問題がまず一つあるでしょ。それからね、もっと決定的なやつがあるんです。これこれがないのです、皆さん。どうぞ皆さんね、間違えないでください。死の十字架はね、お金がないことから始まりますから、ね、ないことが不幸なんじゃなくて、そこがスタート台なので、これはね、絶対間違えないように。でお金がなくてできないと思った人はもうそれで終わり、ね、お金がないにもかかわらず信仰の歩みを始めた時に技が始まったっていうのは死の十字架のね、それはもちろん聖書で言ってることであるわけですよね。そして皆さんね、行き始めたら、私はね、何百回海外に行ったか知れませんですね。で、この時皆さんね、従った。そしてね、聖書でね、そのことが羅列されてるんです、ね、栄光をこの見た方々は従った方々ですよね。だから皆さんね、従うってことは大きなことであって、また大きな特権です。だってこれはね、道を開くんですね。こう技をなすのですね。栄光を表すんですね。ですからね、この中で一番バカな人が中にいると思います。いいですか、一番利口な人が成功するわけじゃないんですよ。でね、一番バカな人でもね、主に従うならば、とんでもないことがそこでね、こう現れてきますよね。技と栄光が表されてきますよね。でね、その秘訣が、聞き従うことにあるのです。ですから皆さんね、自分の人生で神様に従うか、従わないかっていうのは大きな、問題なのです。そしてね、皆さんが祝福を得るか、得ないかの分かれ目になってくると。こういうことをね、覚えておいてください。そしてですね、で、私たちが従うときに、一つ重要な事柄があります。祈りが大きなポイントとなります。そしてですね、いいですか、本当に皆さんが従いたいという願いを持って祈るなら聞かれます。だいたいね、一番最初に失敗してるの、多くの人はね。だからね、聞き従えるようにって祈ろうと思ったんだけど、聞き従ったら人生がつまんなくなるんじゃないかなとね、聞き従ったらちょっと大変そうだなとかね、聞き従ったらこういうね、今手に握ってるものを離さないといけないかなとかね、聞き従ったら十字架だぞとかねそうしますとね、神様は聞き従わせてくださいってこうやってねだから聞き従わない、第一の問題はね、聞き従いたくないってことなんです。でこれは一つ の大きな問題ですよね。でもね、聞き従いたくないと思うのは、よっぽどひどい地獄に行く罪人かっていうとね、そうじゃなくてみんなそうなんだ、ね、みんなそうなんだ、ね、私だって本を書いてますけど、やっぱり思いますよね、聞き従いたくないですよ ね。皆さん考えてごらんなさい、冬のね、寒い中でね、それでこたつに入ってですね、そしてね、みかん食べながらテレビゆったり見てるときにね、お母さんにね、ちょっと悪いけどね、お豆腐買ってきてとかなんか言われたらどうですか、どうですか皆さん。行きたくないでしょ行きたくないのですね。自分の望みとは違うのですね。そしたらね、祈ればいいんですね。私は聞き従いたくないと思ってます、ね、正直に祈ればいいんですね。ね、嘘つかないで私は命をかけて神様に従いますとかね 無理して言わないで。それは一瞬そうかもしれませんが、1秒後それが続いてるかどうかわかんないじゃないですか。そうですよね。で、ちゃんと言うんですね。悔い改めてね、従いたくないと思ってます。そしてね、本当に従いたいと、願うことができるようにしてください。ね。こういうのです。そうするとね、本当に従いたくと願うようにできるようにしてくださいって言うと、本当にそうなっちゃうと思って、退く人がいるんですよ、皆さん。そしたら、どんどんどんどん追ってきゃいいんですよ、こう。追っていけばいいんですね。そしてね、従うときに重要なことはね、主の力によってということです。皆さん、皆さんの努力とか意志力とか能力によってではないのです。ね。で、我々がね、罪人だと思ってくださいね。人はね、自分に希望を持ってます。ね。だからね、希望を持ってる人はね、なんとか私が頑張れば、もうちょっと良い人間になれると。もうちょっと努力をすれば、ね、私はこんな、ダラダラしてたり、こうしてるから悪いのだって、なんとか打ち叩いてやれば、なんとかなるって考えてるのはね、自分にね、信頼してるんです。そしてね、信仰の救いってのは何言ってるんだかって、あなたはどうにもなりませんよって言ってるんです。だからね、逆に分かんないでしょ。私にみたいなどうにもならないものってね、例えば太宰治なんてね、マタイの福音書を見てね、なんと言ったのかっていうとね、できないって言ったの。私は神の律法をやらないって、ね、ふさわしくないって。でね、最終的に自殺しちゃいましたよね。でふさわしくないっていうのは、それみんなに教えてることなんだ。当たり前ですよ、皆さん。当たり前、できるわけないんだ、もう。具体的にね。そして、その時にどうするかっていうと、皆さんね、皆さんどうにもならない人はどうします？助け求めないといけないでしょ？皆さんどうにもならないんですよ、皆さん。ね、どうにもならないんです。だから皆さんね、神様にお願いするんです。で、皆さんね、神様助けてくださいます。いいですか？神様助けてくださいます。でもね、すごくね、なんていうか、かたくなな人がいて、どうしてもね、神様助けてと言わない人がいるんですよ。ね、ヨナ。だってヨナ使命があるのに逃げ出したでしょ、あれ。ね。なんかセミナーじゃなくなってきましたけどね。だってセミナーね、逃げ出したでしょ。そしたら船が嵐になっちゃって。で、あの時ね、嵐の中で皆さんね、なんか神様に逆らってね、船に乗って嵐になったらどうします？悔やためませんか、皆さん。神様ごめんなさいってね、命助けてくださいってね、あれ食い倒るためなかったんだからね。だって船の底でふて寝してたわけでしょ。船の底でふて寝してて、みんながいろんな神に願ってるのに自分だけ寝てたわけですね。そしてあなたはどういう人なんですかってこう言って逃げてきて、私のせいでこうなってますなんて言ってたわけだから、ね、でその時点で皆さんね、いいですか、命の危険が迫ってるのにどうしたのかっていうとね、神様助けてって言ってないね。だから皆さんね、ヨナだけおかしなんだと思わないでください。あれは人間の実相を表してますよ。それでは次どうなったか、海の中に投げ込まれたでしょ、ね、海の中に投げ込まれた時に少なくとも聖書で助けてくれって言ったことは書いてないね。で、こんなドンパラコをやってるとき、どうして、そんな、助けてくださいなんて、ねえ、言うでしょ、普通。ねえ。そしたらどうしたかって、大きな魚の腹の中に入った。ですね。で、魚の腹の中に3日間いて、だって消化液も出てくるじゃないですか。どうするつもりなんですかね。ね、あ、溶けてきちゃったとかなんか言ってた。で、皆さんね、もう絶望的に、もう魚の腹の中に入っちゃったら終わりですよね。しかも海の真ん中なんだから、水揚げされた魚の腹の中にいるわけじゃないから。ね。でしょ？で、そこで叫んだって言うんだから。ね、叫んだって言うんだからね。私たちがいかに素直か。だってその前に大体叫ぶでしょ、皆さん。でも、そこで叫ぶなんですよね。そこでね、叫ぶんですね。そしたら主の助けが来た。で、皆さんね、主はね、助けてくださるんですね。 ですからね、あのできないってことはね、なんで私がダメなんだろうじゃないんですね。私はダメなんです、ね、皆さんもダメなんです、ね、だから神様に頼るんですね。その時皆さんね、神様が助けてくださるということをね、覚えておいてください。そしてね、聞き従うことを我々に対してね、どうぞ神様の助けを求めてくださいですね。そしてね、皆さんね、真に神様に願うなら主はね、聞いてくださるんですね。そして聞き従うときに、こういろんな方法で主は語られます。例えば実際の声という形で語られます。皆さんですね、神様の声を聞いたことのある人聞いたと思ったらお母さんが言ってたとかそういうんじゃないですよ後ろが多いとかなんか言ったとか ね、何人かいらっしゃいますね。それは、多くはありませんし、必ずしも、ね、全ての人が聞くわけではないのですね。私は本を2冊書いてますけど、一度も実際の声としては聞いたことないですね。これから聞くかもしれませんけど、聞かないかもしれませんね。だからまあそれは、聞いた人はそれはご自分の祝福として、ね、受け取っておいてください。聞かない人もあんまり気にしないでくださいね。そしてですね、御言葉を通して主は語られます。ですから皆さんね、御言葉は聖書の言葉ですよね。御言葉から離れないように、離れないように。これが皆さんね、救うってことはたくさんあります、皆さん。ね、御言葉を通して大きな救いを見たっていうのはね、たくさんありますね。私の妻は治らない精神病だったんですね。しかも御言葉が来たんですね。それはね、霊が追い出されたって御言葉でした。その時かな、治っちゃったですね。で、皆さん、御言葉って強力な力があるんですね。そしたら、私のね、妻の主治医って大変な人なことがあったんですね。あの精神病院でね、松田病院にいたんです。都立松田病院ね、で日本の中心的な病院ですね。なんかそこの院長だったんですって。それが私の妻の主治医で言ってましたよね。治らないって、一生治らないってね。で我々の結婚を反対してきましたからね、具体的にですね。で権威の一番上の人ですよね。人間的にダメなところがそれによってですね、ひっくり返された。引きこもりの人がね、救われたんですね。インターネットやってください。皆さんね、引きこもりの人たちのところに入っていくから、具体的にね、いけない人のところに入ってきますからね。そしてね、イエス様を信じてね、ああ私はもうこれで変えられる、ね、人生が変えられると思って何年か経ったら全然変えられないんですって。引きこもりも治らないと。そしたらね、頭きちゃったね。何にも変わらないじゃないか、いいことないと。どうしても廃墟してやろうと思ってね、うわーって暴れて、そして聖書をね、ぶん投げたんですって。ね。皆さんね、もうぶん投げないように。だって皆さんなんかでぶん投げた人いるでしょ、おそらく。ね。一番ひどいのはね、火で燃やした聖書を送ってきましたよ、こっちに。やっぱりね、やっぱり そこまで、ね、頭をくるんですね。まあでもそういう方々がちゃんとクリスチャン生活を送ってますからね。だから聖書を燃やしたと言っても悔い改めは許されます。だからといってね、悔い改めることを前提に燃やさないこと。そしてね、聖書はぶん投げたんですね。そして聖書もこんな風になっちゃってね。そしてね、もう神様から離れてやろうと思ったんですね。そしてね、全部やった後にね、なんか、ああ、ちょっとまずいことをやったんじゃないかと。ね、神様から離れちゃいけないんじゃないかと。そう思ったんですね。それでね、ちょっと悔い改めた。それでね、またちゃんと信じましょうって言ってね、そして、ぶん投げた聖書のところに行って、そしてこれを丁寧にね、こう、表に返したんですって。そしたらね、あなたを遠く異邦人に使わすって書いてあったんですね。でその瞬間語りかけられた。私は海外に宣教に行くんだ。だって引っこもりの人ですよ。家から出れない人。そう思ったんですって。でその人信じたんです。でしばらく経ってね、海外宣教をやる教会、主の時間に移ったんですって。そしてね、二十数カ国ですね、今ね。アフリカに行き、ヨーロッパに行き、アジアに行き、そしてアメリカに行きね、で海外選挙をね、 加わったんですね。で今長期宣教師の用意をしてる。その時皆さんね、言葉ですよね、言葉。感謝の言葉を知ってるがゆえに、どんなに人がね、経験しなければならない、いろんな困難とか問題から解放されてるか知れないでしょ、皆さん。それ体験持ってるでしょ、皆さん。具体的にね。で、言葉は特別なことなんですね。それとともにですね、夢ですね。ヨセフとか、夢で示されるタイプの方がいらっしゃいますね。あるいは、摂理。あ、それから予言。これはね、気をつけないといけないですね。予言を通して主は語られるんですが、これをね、逃す人って結構多いんです。結構多いんですね。例えば、インターネットの働きっていうのはですね、今進んでるんです。首脳塾では。ね、首脳塾のインターネットはハイビジョンです。気をつけてください、皆さんね。映っちゃうか、顔が。具体的に、後ろに、あれでしょ、ガリラ役でしょ。ね。で、日本のキリスト教会ではね、技術的にも実際的にも最高級の、レベルです。そしたらですね、ついに、主がこう言われたんですね、最新のやつを買いなさいってね、機材を買いなさいってね、できるわけないでしょ。なぜできるわけないかって、これがない。で、皆さんね、これに縛られる人はもうダメ。これに縛られる人はね、何もないと、何もできないと、これがなくたって神様がいらっしゃるわけでしょ。とうとう皆さんね、最新の機材買いましたよ。ヘリコプター飛ぶ。だからここでね、やればいいの、これぐーっとね、で寝てる人のそばに行って、こうやってぐーっとこうやってね、これ操縦できるんですね。で、上は300メートルまで行って、1キロまで行って、1キロを超えると戻ってくるんですって。今、テレビが使い始めた機材ですね。ですから、いろんな角度から、こうね、撮れるんです。撮れるんですね。で、それをね、今度は韓国に行くから、韓国で使おうとしてるんですけど、何人かが大丈夫かって言ってるんですね。コンセプトはね、北朝鮮がね、ちっちゃい飛行機飛ばしてきたじゃないですか。あれと一緒だから、逮捕されるぞと花が言ってですね、こう言ってるんですね。で、その時に、インターネットの働きをしなさいとかね、てかオンラインの働きをしなさいって言ったのは、予言を通したの。ところがね、みんな聞いてたのに、みんな聞いてたんですよ。聞いてたのに、皆さんね、神が語ったと思ってなかったんだ。だって神が語ったでしょ。だって今の技術の発展を見てごらんなさい。で、ヘリコプターでしょ、皆さん。ね、デモンストレーションやってもいいですね。いろんな教会行ってヘリコプター飛ぶさん。具体的にですね。で、いろんな形でね、主は働かれます。いいですか？それとともにですね、内側から働かれるんですね。で、結局、今日のセミナーのポイントはこれからなんです。もうちょっと疲れちゃってる人もいますよね。もう賛美大会終わったところで今日は終わりだなんて思った人はね。だ全然意識で思ってるでしょ。だって顔色が違う。その意欲が違う、全然。今日は終わりだみたいなね。そういう感じですよね。で、これは、外側からまあね、御言葉を示されるとか語られるって一つの形ですが、内側から語られるということですね。どうして内側から語られるのかというと、私たちがイエス様を信じるときに永遠の命が与えられます。ですからイエス様を信じている人には全て永遠の命が与えられています。それとともにですね、聖霊が与えられるのですね。だから皆さんの内側に聖霊様がいらっしゃいます。ね、で、住んでおられる。で、これを神学的に聖霊様の内住っていう、内に住む。だからイエス様を信じている人の内側には聖霊様が内住されている。内側に住んでるぞと。だから皆さんが、内住しているのを感じようと感じまいと内住してるんです。感じなくてもね。そしてですね、前にも言いましたけども、 ヨハネの福音書で生ける水の川が心の奥底から流れ出てくるって書いてありますが、これは生ける水の川が心の奥底に住んでおられる聖霊様から流れ出てくる、こういう意味です。だから私たちの心から流れ出てくるんじゃないんです、ね、生ける、そしたら生ける文句の川が我々の心から流れ出てくる、生ける眠りの川が流れ出てくるね眠り王子と眠り姫がいっぱいいますから具体的にね。だから皆さん中に住んでおられる聖霊様のことを言うのですよね。そしてね、聖霊様が内側に語られるっていうのは私たちの思い、感情、そしてですね、考えの中に働いてくる、そして神の語りかけがあるってことを言ってるわけです、具体的にね。そしてですね、例えば思いだったらジョージ・ミエラーはこう言ってるんですね。不安があったらやめなさいって言ってるんです ね。それは何かというとね、神様は思いの中で不安などを通してストップしてくるからです。もちろん不安って言ってもね、自分の不安もあるし、サタンがいる不安もあります。これは見分ける必要がありますが、これはね、注意しないといけない、具体的にね。そしてですね、対応するんですね。で、向田邦子さんという方が脚本家で台湾に行くときに、その通訳になった方はクリスチャンの方でした、ね、でクリスチャンの方が、私の友人の牧師の教会でしたから、友人の牧師に言ってきたのですね、飛行機になる乗ることが非常に不安であると、ね、どうしたらいいでしょうか。でその時にあの友人が言っちゃったんですね。飛行機の事故率はどの乗り物よりも少ないと。だから安心して行きなさいって怒っちゃった。でこの時皆さんね、思いのうちに神様が語ってたんだ。思いのうちにね。だから皆さんね、不安とかそういう思いが来た時にはもう祈っとくこと、祈っとくことですね。これはね、重要です。例えばですね、私は交通事故に遭うときはね、よく示される、よく示されるんですね、そしてね、示されるときには必ず祈ります。起こらないように祈るんですね。でも示されたときは全て起こりました、ね、もう一つ祈っておくわけ。どうしても起こらないといけないことだったら誰も怪我しないように、ね、それ誰も怪我をしないっていうことは常に起こっておりますね。でその時に、ね、皆さんね、思いのうちに不安が来、そして言葉が来るんですね、具体的にね。例えば北海道で自動車に乗ってる時に内田さん とですね、3台並んで、自動車が行ってる時に思いのうちに来ました、事故が起こると。で不安を感じた。でその時に、あ、これ事故が起こるなと思いました。そして、ね、祈ったのです。でこれは皆さんね、語りかけです、ね、見分ける必要がありますよ。ですからね、どうぞそのことを覚えておいてください。例えば個人をやるときにね、私すごい不安を感じました、ね、なんで不安を感じたのかというとね、これがないでしょう、これがないでしょう、皆さんね、そして個人が やり始めてこれがなくなって大変なことになったらどうなりますよね。 だってたくさんの人が言うでしょ、秋元の責任だってで私は非常にですね、不安を感じたのです。でもね、祈ったんです。そして言われたんですね、これは私から来た不安ではなくてあなたの不信仰による不安だと、ね、それで私は悔やだめで、ね、踏み出したのですね。だから不安って言ってもね、不安だから何でも会うとかって言うとそうじゃなくて、これは見分けないといけないんですね。だから、ね、カリスマって大変なんだ、ね、具体的にね。そして思いに言葉が来たりしますね。例えば、長崎に最初に来た時に、それまで一回も飛行機乗ってなかったから一生飛行機に乗らない記録を作ろうと思ったけど、東京に帰るには10時間以上かかる、かったる飛行機で2時間、もうそこで揺らいだんですよね。そのぐらいで揺らぐぐらいですが、大した決心じゃなかったんです、ね、そしてね、その時に祈ったんですか、ね、神様どうしたらよろしいでしょうか、飛行機に乗ったらいいでしょうか、電車で帰りましょうかって。そしたらその時はっきりと言われました。 思いのうちに言葉が来たんですね。あなたはこれから数えきれないぐらい飛行機に乗るようになります。思いですね。でそれははっきりしてましたから、あ、じゃあ乗るんだったらもうやめようと。そしてそこから飛行機に乗って今に至るまでおそらく2000回は超えてると思いますよね。やっぱりね、ちょっとね、神様のレベルが違いますよね。数え切れないぐらいってね、100回か200回だと思ったんだし。そしたら今の段階で2000回超えてるでしょ。まだリバイバル起こってないから、リバイバル起こったのは、わーでしょ。どこまで行くかわかんないですからね。やっぱりちょっとね、こっちのレベルと違うことが起こってきますよね。まあ、だからそれが楽しみ。皆さんの人生の楽しみは、ね、巨人が勝つことじゃなくて皆様を通してね、素晴らしい栄光が表されることですよね。神様の働きをね、称えることができるっていうのはね、これはね、すごいことでね、今から来ますから皆さんね、期待してくださいね。人生はね、もう終わっているわけじゃないんです。皆さんの人生の行き末が見えてるわけじゃないんです。これから起こってきますので、どうぞ、そのことをね、覚えておいてください。ですから、思いとか、ね、それから、感情に来ます。それからね、施策に来るんです。ね、で施策に来る場合、施策の場合ね、二通りです。で、私たちはね、考えたときに、自分で考えたと思います。いいですか？でもね、サタンからの考えが来たり、神からの考えが来てることがあるんで、見分ける必要がありますよね。ね。例えば、こういうことですよね。イエス様が十字架にかかれるときに、大祭司が、ね、一人の人が全ての人の身代わりになって死ぬことは益であるって言ったんです。大祭司は気づいてませんでした。それを考えさせたのは神って書いてあるんです。つまり神の考えが来たのです。神の考えが来たんですね。それ皆さんね、サタンのやつも来ますよ、皆さん。ね、大体サタンのやるのはね、ろくなことじゃない、皆さん。ね。今日、三本松さん、たちがね、見てたら江ノ島に行ってました。ね、そして、ね、うちの社会人会が、立川に遊びに行ったんですね。だから両方ともね、江ノ島に行ったらよかったと思うんですね。そしたら紹介するところなんです。どこを紹介するかというとね、江ノ島の崖のところ、ね。どうして紹介するのかというと、ね、私がね、浪人中かなんかかな、大学入る前だと思いますけど、そこを散歩してったんですね。で崖の、5メートルぐらいのところに入って、そしてそこに立ったんです。下にね、下に立ってね、こう見て、ね、私見るために行ったんですよ、ね、楽しむために行ったんですね。そしたらね、飛び降りるかなと思ったんですね。で下見てね、飛び降りようかなと思ったんですね。でその時ね、ちょっといろいろ考えたんですね。いやでもね、部屋が汚いとでこれはちょっとね、出直した方がいいと。そしてね、私周り右したんですね、こうやってね。そしてね、あれと思ったんですね。それは何かというとね、そこの場所を5メートルから離れたらパンとなくなってたんです、その思い。でそして思い出してみたら、私はそんな思いなんて全然持ってなかったの。そこのところに入ったらそうだったんですよ。そこね、自殺の名称だった。でその時に私ね、後になって分かりましたね、サタンの考えが入ったんです。サタンの考えが入ったんです。ただ私は見分けられなかったから、自分の思いだと思ったんです、皆さん。だからね、否定的な思いで来ました。お前はダメだとかねなんかいろいろ来ますよ、皆さんね。私は何度否定的な思いでね、本当にそうだなんて賛成の票を上がっちゃったもんか。だから皆さんの中でいるでしょね。人名言ったっていいけどで考えです。例えばネヘミヤはね、ネヘミヤ記って面白いんですね。もう何が面白いのかって、神が語ったっていうことも一言もないんです、ね、じゃあ何かって言ったら、ネヘミヤが考えたことが行ってる。だそれが神の語りかけなんです。ピリピリあるでしょ。あなた方の内側に願いを起こさせ、思いを起こさせてください。だから皆さんね、神から来る思いがあるんです、ね、でそれは神の語りかけです。それとともに何かがあったときに、いいですか、私たちがですね、聖書的に考えるんです、ですね。 で、聖書的に考えて、まさにこれは聖書的だった、神から来たというふうに我々が考えるときに、それは神の語りかけです。いいですか？分かりになりますね。はい。だから、内側から来る語りかけと、外側から来る語りかけ。そして皆さんね、神様の声はバカでも聞ける。皆さん、それがね、人生の大きなポイントなのです。人間がね、自分で制限つけちゃダメですね。例えば、ご自分には才能がないからダメだとか、お金がないからダメだとか、病気になっちゃったからダメだとかね。あるいはね、統合失調症とか、うつとか、なっちゃったからダメだとかね。これは違います。そんなこと言ってません。どの人だって成功する確率は一緒なのです。その人が主に従うかどうか。主に従うかどうか。先ほどね、スティーブさんの集会に行ったじゃないですか。で、エシュルンちゃんって言ったでしょ。エシュルンちゃんはね、自閉症ですよ。エシュルンちゃんのすごい時のこと知らないからみんな。もうすごいです。ギャーってすごいんですね。もう走り回りなんてすごいですよ、皆さん。ね。それ治らないんだから。具体的にね。治らないんだから。ところがね、教会って治り始めたでしょ。やっぱりね、教会特別なメニューです。人の教会だからはっきり言いますけど、ちゃんと教会に来てる人とは来てない人と恵みは違います。だって奇跡が一番起こってるのはそういう人たちでしょ、皆さん。ね、エシュリンちゃんなんて親が牧師だからね、いや、教会行かざるを得ない。でもそれがね、幸いしましたよね。そうですよね。そしてね、主にね、この子は、賛美が賜物だって言ってね、最初信じられなかった親が歌わせたらすごい歌でしたよね。そしてね、歌ったんです。今年ね。そしたらね、知ってる人は知ってるの。アメリカンアイドルというね、アメリカで有名な番組があるんです。ね。アイドルを生み出す番組なんですよ。クリスチャンで有名じゃなくて、全国的に有名なんです。そのね、スタッフが来てて、エシュンちゃん見てね、言ってました。この子優勝するって出たら。ね。同じようなレベルのね、チームはいくらでもありますから、ね、我々の、教会のチームっていうのは、かなり強力だと思ってください。ね。そしたらね、その後で、スティーブさんもね、オーディション番組でしょ。エショニンちゃんに頼んでました。オーディション番組出てくれって。ね。そしたらその時思うんですね。だってこの間は小学校から出てきて、ヤングで優勝しちゃったでしょ。うわーってね。あれ、走り回ってる時鍛えたんですよ、あれね。で、皆さんね、突出した賜物だと思いませんか？だって普通だったら、自閉症だったら、ね、もうダメって思うじゃないですか。ところが皆さんね、最高は出てるわけですよね。で、私の妻だって治らない鬱でしょ。治らない鬱でしょ。そしてね、私の妻という欲目も あると思いますが、私はですね、あれほどの預言者を日本で見てません。横行しと指示ね。でも皆さんね、一生治らないって言われたね、松沢病院の元院長に。それですよ、皆さん。で、その時にね、普通もうダメだっていう状況でしょ。普通には生きていけないと。皆さんね、突出した賜物を表したのでしょう、皆さん。そしたらね、前田さん。前田さんもね、すごいんですね。うちの教会は精神病院の話をしたらね、尽きることはない。でね、もっと技が起こりますからね。皆さんね、病気の人はね、期待してください、皆さんね。主の住家に来たらね、絶対期待する。何を期待するかっていうとね、ちょっと良い人生になるってことじゃなくて、最高の人生になることを期待してください。で、神様はそれを与えるのですね。ね、期待を失ったらダメ。もう期待を失ったらダメ。ね、期待を失ったらダメ。ね、もうだから老人よ、大使を急げって。 もう皆さんね、お墓の用意しないでください。ね、もう引退してそろそろね、行こうかなんて用意しないでください、皆さんね。だって、老人は、今の世では老人だけど、その後皆さん考えてごらんなさい。天国の生活があるんでしょ？それから千年王国があって、それから永遠でしょ、皆さん。ね、これからですよ、皆さん。人生、ああ、疲れたなんつったらね、とんでもない話ですよ、皆さんね。具体的にね。そして皆さんね、前田さんね、次々と音楽を生み出すじゃないですか。ですね。で、奥さんはね、統合失調症で、治らないって先生に言われて、治っちゃった。ね、子供一人も作っちゃいけないと6人。ね、それで孫は今3人だから9人。で、2人合わせれば、奥さんまでで12人ですよね。で、うちなんて前田前田前田前田前田前田。それで、その奥さんはね、掃除やってるんですけど、ホテルの掃除。ただの掃除じゃないと。認められちゃってね、そしてね、VIP とね、有名な芸能人が来たところの掃除をやってる。そしてね、引っ越したから品川に移って、今度はまた掃除に応募したら、その掃除が違うというので、掃除をした人たちの、チェックをするよう書くようになっちゃって、こうやってきたんですよね。でしてね、ちょっと考えてみるとね、感じるんですね。ね、例えばその、要するに、ダンスの人だってね、病気でしょ、皆さん。そうするとね、あれ、グランプリ取ったでしょ。そうするとね、精神病の人がね、良くなったとかね、そういうレベルでなくて、すごいレベルで動いてるってことに気がつくわけですよ、皆さん。ね、皆さんね、従った時に、神がね、栄光を表されますよね。で、皆さんね、神様はね、私たちに驚くべきことを用意しておられますのでね。そしてね、私たちが従うかどうか、これはね、重要です。ね、皆さんがどのように失敗があったとしても、あるいはお金がなかったとしても、お金がないんだからね。でもお金がないのは不幸じゃなくて、お金がないのはスタート台であって、こっから全ては始まると。ね、こういうことですね。あ、それで最後に感謝しておきましょうね。前田さんのところで、カンボジアの孤児院の名義会のために200万円、ね、求めてましたよね、そしてなかなか献金が来ませんでしたが、与えられました。感謝したいというふうに思います。それから前田さんの、こっち帰る費用と今井さんが向こう行く費用で70万円求めてましたよね。与えてくださいました。感謝したいというふうに思います。それから、青木さんの、孤児院で7人の子どもたちの高校代10年間にわたって224万円求めていましたね。与えられました。そして、マーリンさんが亡くなったんですが、最後の本を出版できなかったんですね。出版代がないと、ね、その50万円が与えられました。ついでにこっちの最高の機材が与えられてるんですね。でも、人の教会だけど、感謝しないで。ね、私ね、もっとちょっと前に思ったんですね。このお金どうするつもり、神様と。ね。で、皆さん、主が働くときは一気なんですね、皆さん。ちょっとレベルの違う形で働きますよね。だって、みんな一斉でしょ？一斉でしょ、皆さん。ね。で、皆さんね、主に期待してください。主はさらに大きなことを出してくださいますね。でね、我々の人生においてなしてくださいますのでね、見といてください。お祈りします。天の様、あなたの恵みを感謝します。イエス様の名前によってお願いいたします。アメン。